はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、ついにというかとうとうというかやっと、ジョエルと、ひろあきくんと、めぐちゃんとバナカちゃんが8月5日ぶり
8月9日
ぶり2ヶ月ぶりに、日本に帰ってきました。やっとなんかこう家族が一つになったっていう感じですけどね。 So we are finally at last they are back and Joe and Hiro and Megumi and Manaka are back and we are so happy that our family, our church family is one again, like family reunion again. So welcome back. Him is back too, of course.教会というのは何をどのようにしていったらいいのか。英語でですね、この Get the picture っていう言葉がありますけれども、 Get the picture っていうと、その全体像が見えるとか、全体像を把握するとかね、そこから派生してこの理解するっていう意味になるわけですけれども、皆さんは、この聖書を通してどのようにこの教会のピクチャーというものを、得ているでしょうか。例えばですね、この同じ風景をカメラで撮ったとしてもですね、このピンボケだったり、あるいはこうブレてしまっていたり、あるいはこう明るすぎたり、こう暗すぎたりして、写真の出来上がりというのは、このそれぞれ違ってくることがあるわけですよね。けれども私たちがこの聖書から得るこの教会のピクチャーについては、みんなが同じものをはっきりとくっきりと見ることができるようにと願っています。建物を建てるときにはですね、この設計図というものがあるわけですよね。設計図とともに完成予想図、これ来年の東京オリンピックの会場がね、こういうふうになるということですけども、設計図とともにこの完成予想図というものを描くわけですけれども、皆がこの設計図を、きちんとこのよく理解して、また同じ完成予想図を見て、その姿に向かって、教会を立て上げていきたいなというふうに思います。So my question is, what is the church? What is the church? What's the purpose of the church? What and how?Are we supposed to do in a church? And how do you get the picture of the church from the scripture? You know, even if you take the picture of the same scenery with a camera, some may be out of focus, blurred, or too bright, or too dark, and the result of the photos.It could be different. But I hope that we can see the same picture, same thing clearly and vividly about the picture of the church from the scripture. When we build a building, you know, we have the plan, and also we have the final rendering. You know, this is the site of the Tokyo Olympic next year. But I hope...Everyone understands the plan and the final rendering of the church, the same rendering, and build up the church together toward that direction. 今朝の、聖書箇所ではですね、全部読まなかったですけども、使徒の9章のところですね、サウロの改心、という場所ですよね。後に使徒パウロとなったサウロが、ダマスコに向かう途中にイエス様に出会って、そしてダマスコの一人の弟子アナニアが使わされて、アナニアからサウロにこのバプテスマを授けたという、そういう箇所が描かれているわけですよね。イエス様がサウロに現れたということは、よく取り上げられるわけですけれども、その後イエス様が アナニアにも現れて、アナニアをサウロのもとに使わしたということはあまり取り上げられることがないかもしれません。けれどもこの箇所もとても大切な箇所で、私たちはこの箇所からもこの教会のピクチャーを見ることができます。この箇所には教会の3つの姿というものが描かれています。それを今日掴み取っていきたいというふうに思うんですね。So we didn't read whole chapter, chapter 9 of Acts, but today's passage says that the soul, later on he became Paul, Apostle Paul, met Jesus on his way to Damascus, and he was baptized by one of the disciples in Damascus, Ananias. And you may have heard of preaching about Jesus revealing himself to Saul.But you may not often hear the message about Jesus revealing to Ananias and send him to Saul. Okay? So, but this is also the very important section too. And we can see the picture of the church here. And we can grasp three figures of the church from these passages. So, here we go. はい、第一にですね、教会というのは礼拝者の群れであるということです。教会は礼拝者の群れであるということですね。アナニアは、今日の箇所のこの14節のところで、皆を呼び求める人という表現をとっているのがわかるかと思います。皆を呼び求める人という言葉を使っていますけれども、これはクリスチャンたちのことを指しています。クリスチャンですね、まあ、英語ですけれども、この日本語ではキリスト者というふうにね、キリスト者というふうに訳される言葉ですけれども、まあ、この呼び名はもう少し後になってアンティオケで初めて、付けられた呼び名です。それまでは、皆を呼び求める人、あるいは、2節にある通りこの道に従う者、あるいは別の訳だとこの道の者というふうに呼ばれていました。あるいは、10節である通り弟子というふうにも呼ばれていましたし、あるいは13節である通り聖と聖なる者というふうにも呼ばれていました。皆を呼び求める人というのは、まあ、そのようなクリスチャンに対する呼び名の一つだったということです。で、そしてこの言葉にはですね、この皆を呼び求める人という意味には礼拝する者、礼拝するものというね、皆を呼び求めて礼拝するものという意味があるんですね。聖書をずっと遡るとですね、その創世記の4章の26節のところにこのセトの子孫が初めてその頃人々は主の皆を呼び求めたというふうにありますね。セトの子孫がそのようにして主の皆、創造主なる神様を初めて礼拝するようになったということが書かれています。ですので信者たちがまず何よりも礼拝を捧げるものだったということがここでわかるかと思います。 So first, the church is a gathering of worshippers. In verse 14, Ananias used the word all who call on your name. And that's talking of, refers to Christians.That refers to Christians, okay? And the name Christians is named later on at the Antioch, right? And until then, they were called as those who call on your name, on his name, or the way, verse 2, or verse 10, disciples, or verse 13, saints.So all who call on your name was one of the names they were called at that time for such believers. And this means worshippers. I mean, not worshippers, worshippers. True worshippers. So going back a long time ago in Genesis 4:26, all that time people began to call on the name of the Lord.So it shows that the descendants of Seth have become the worshippers of God. So we can see that the believers were first and foremost worshippers. ペンテコステの日に、ペテロは、 ヨエル書の箇所を引用して、使徒の2章の21節で、こういうふうに言いました。主の名を呼び求める者は皆救われる。そして38節で、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさいというふうに進めました。そしてアナニアですね、アナニアがサウロにバプテスマを授けるときにも、使徒の22章にね、振り返ってこういうことを言っている箇所があります。使徒22章の16節、さあ何をためらっているのです、立ち上がりなさい、その方の名を呼び求めバプテスマを受けて罪を洗い清めなさいというふうに言いました。その方の名を呼び求めバプテスマを受けてとあるように、主イエス・キリストの名を呼び求めて救われる。主イエス・キリストの名によってバプテスマを受けて人は救われるわけですよね。ヒルソングの歌にあるのみんなご存知でしょうかね。主の皆を呼び救いえよ、空っぽな念をだろう、And be saved。 ありますよね。ここから来てますね。主の皆を呼び救いえよっていう、ここから来てますね。私たちはイエス・キリストが私たちの主であるというふうに告白して、そしてイエス様の皆によって祈って神様に近づいていくわけですよね。ですので主の皆を呼び求める者、つまりイエス・キリストによって神様を礼拝する者というのが聖書に描かれたクリスチャンたちの姿です。 The day of Pentecost, Peter said, Everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. In Acts 2:21, and he continues saying, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And when Ananias baptized Saul,Ananias said in Acts 22:16, And now why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins. Call on his name. So we call upon the name of the Lord and we are saved. And we pray in the name of the Lord and we are baptized.And I don't sing again. I don't sing again. But you know the song, the Hebrew song, right? Call upon the name of the Lord and be saved. That's from this passage. So by confessing that Jesus Christ is my Lord, and praying in the name of Jesus Christ, we approach God. All who call upon the name of the Lord. In other words, those who worship God in the name of Jesus Christ are the figures of the believers described in the scripture. Okay. ですので、教会というのは何よりもまずイエス・キリストを通して神様を礼拝するところ、そして教会に属するクリスチャン一人一人はその教会の一部であるということですね。その神様を礼拝するものである。教会は第一に礼拝者の群れである。礼拝を第一にする、礼拝を何よりも大事に守る、礼拝で真実に神の言葉を聞いて神様に出会って、そして神様に自分自身を捧げていく人たちの群れであるということです。 The church is where we worship God through Jesus ChristAnd every believer who belongs to the church is a person who worships God. So the church is primarily the gathering of worshippers. And these are people who first and foremost value and cherish worship. And this is a group of people who faithfully listen to God's word in worship, meet God.And devote themselves to God. はい、まず何よりもこの礼拝者の群れであるということですね。2番目のポイントいきます。第2に、教会というのは生徒の交わりであるということです。教会は生徒の交わりである。アナニアは、 エルサレムにいた、クリスチャンたちから、サウロというこの男について聞いていて、この迫害者がダマスコに向かっているということを知らされていたんでしょうな。11節で、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねようというふうに神様から命じられた時に、アナニアは言ったんですね。主よ、私はその男がエルサレムであなたの聖なる者たちって出てきましたね、に対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人を全て縛り上げる権限を最初から受けていますというふうに答えています。アナニアにしてみれば、そんな危険人物に接触するなんてありえないでしょう。彼が見えなく目が見えなくなってよかった。彼が目がまた見えるようになっちゃったら、またどんな悪さするか分かったもんじゃないと思っても当然のことだったでしょう。けれどもイエス様はアナニアに、行け、あの者は異邦人や王たちイスラエルの子らの前に私の名を運ぶために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを彼に知らせようと言って、アナニアをサウロの元に使わすんですね。サウロは3日間、目が見えなくなって食べることもできず飲むこともできず、ただ彼ができたことっていうのはただ座って祈ることしかできなかったというふうに前半の箇所に書いてあります。そんなサウロの目を開いて彼を立ち上がらせるためにイエス様はアナニアを使わしました。サウロの目を閉じたのはイエス様ご自身でした。サウロの目を開いたのはアナニアでした。でも不思議に思いませんか？不思議に思いません？どうして、なぜイエス様はご自分で、サウロの目を開かれなかったんでしょうか？イエス様はその力がある方じゃないですか。イエス様は目閉じらされたんです。目開かれるためになぜアナニアを用いられたんでしょうか？聞いてくださいね。それはアナニアを通してサウロを教会の交わりに導き入れるためだったんです。アナニアはダマスコの教会を代表する人物でした。サウロはアナニアからバプテスマを受けることによってダマスコの教会の交わりにサウロのことを迎え入れたんですね。 Second, the church is the fellowship of the disciples. Ananias would have heard from believers in Jerusalem about Saul that this persecutor was heading for Damascus.And when God commanded at the house of Judas, look for a man of Tarsus named Saul, in verse 11, and Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem. And here he has authority from chief priests to bind all who call on your name.I'm sure Ananias should have thought, oh man,I can make contact with such a very dangerous man. It's good that he is out of sight. We never know that what he will do when he becomes visible again. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name.And he sent Ananias to Saul. For 3 days, Saul couldn't see anything. What he could do is just, he couldn't even drink or eat. What he could do is just sit and pray. And Jesus sent Ananias to open Saul's eyes, to make him right. So it was Jesus himself who closed Saul's eyes.And it was through Ananias that wanted to open Saul's eyes. So don't you wonder, don't you think that's strange? Why did Jesus not open Saul's eyes by himself? Doesn't he have such power? This was to bring Saul to the fellowship of the church of Damascus through Ananias. Ananias was a person who is representing the church of Damascus. So Saul was led into the fellowship of the church of Damascus by being baptized by Ananias. アナニアは、サウロに会った時に兄弟サウルというふうに17節で、呼びかけています。兄弟サウルというふうに言ってますよね。迫害者サウロ、教会の敵だった、クリスチャンたちの敵だったサウロは生まれ変わって神の子となっていました。一人の父なる神様から生まれた者は皆兄弟姉妹です。それでアナニアはサウロを神の家族の交わりに迎え入れるという意味で兄弟というように呼びかけたんですね。生まれ変わったばかりのサウロにはアナニアのような兄弟が必要でした。イエス様に出会った人というのは同じ信仰を持つ兄弟姉妹が必要なんです。ですので初めに、教会は何かというふうに言いましたけれども、教会は誰かといった方が正しい問いかと思います。教会とは誰なのか、それはイエス様を信じる兄弟姉妹たちのことです。そうであるならばクリスチャン一人一人は自分自身が教会であって、自分たちが教会の一部であるわけですよね。このことをわきまえて他の兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げる、共に御言葉を学ぶ、共に奉仕に励んでいきたいというふうに思います。教会の中でも、人間関係につまずいたり、人の間に入っていくことが億劫に感じたりすることが あるでしょう。でもだからといって兄弟姉妹との交わりから離れてしまっていったならば、信仰は養われないままで終わってしまいます。兄弟姉妹たちとの関わりを避けてしまうならば、多くの大切なことを見逃してしまいます。あるいはたくさんのことをそこから通り抜けて学んでいくということはおそらくできないでしょう。エフソの信徒への手紙4章16節にはこういう言葉がありますね。これご一緒に読んでみましょうか。エフソ4章16節ご一緒にどうぞ。はい。キリストによって体全体は支えとなる全ての節々でつなぎ合わされ、一つに結び合わされて、それぞれの部分は部分に応じて働いて体を成長させ、愛のうちに作り上げられていくのです。アーメン。教会を作り上げていくという意味は、この交わりを育てていくこと、この交わりの中で成長していくことに他ならないのです。 When Ananias met Saul, he called Brother Saul. Verse 17. The persecutor Saul, the enemy of Christians, was born againand became a child of God. So all who are born of God the Father are brothers and sisters. So Ananias called Saul brother in the sense of welcoming him into the fellowship of God family. A newly born again Saul became the brother. And he needed a brother like Ananias. People who have met Jesus Christ need to meet brothers and sisters in Christ. So I asked, what is the church at the beginning? But a better question could be, who is the church? So who is the church? That is the brothers and sisters who believe in Jesus Christ.And if so, each believer is himself or herself the church and the part of the church. Even though you may be here for Japan, we are convicted that you guys are brothers and sisters and you are part of this family. Amen? Well, knowing this, I like us to worship with other brothers and sisters together, study together, and serve together. I'm sure that at times we may be stumbled in relationships in the church and feel bothersome in being involved in relationships. But if you are away from the church, your faith will end up not being nourished. Avoiding fellowship with other brothers and sisters will result in missing so many important aspects and end up unable to learn and grow. Ephesians 4:16. Let's read this together. From Christ the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, making the body grow so that it builds itself up in love. So building up the church is nothing but nurturing this fellowship and growing in that fellowship.
3つ目のポイントいきます。はい、それは教会というのは福音宣教の基地であるということです。教会は福音宣教の基地であるということをね、最後に覚えておきたいと思います。イエス様は、10節で、アナニアに呼びかけられたときにアナニアこう言いました。ですね、主よ、ここにおりますというふうに言いました。すると主は言われました。立って行けというふうに、11節で命じられました。そして、アナニアがサウロに行くのをこういやーっていうふうに躊躇している時も主は再びアナニアに向かって行けっていうふうに命じられるわけですよね。で、聖書の中でこの行けっていう言葉は繰り返し繰り返し出てきます。主はモーセに対して、これあのプリンスオブエジプトのね有名なシーンですよね。バックグラウンドの人感動的な、ね、こう涙がポロポロと流れて、ね、こっちも涙がポロポロと出る、そういうシーンですけども、まあ、それは置いといて、さあ行け、ね、さあ行け、私はあなたをファラオのもとへ遣わす、私の民イスラエルの人々をエジプトから導き出しなさいというふうに、モーセに命じられました。あるいは、預言者イザヤですね。イザヤ書の、6章8節から9節、その時私は主の声を聞いた、誰を使わそうか、誰が私のために言ってくれるだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わせてください。すると主は言われた、行ってこの民に語りなさいというふうに言われたというふうにあります。新約聖書で、イエス様が天に戻られる前に断宣教命令を弟子たちに、命じられましたけれども、その時に弟子たちに向かって、ですからあなた方は行って全ての民を弟子としなさいというふうに、命じられました。あるいは、先週の、フィリポが、エチオピアの高官のところに、使わせた箇所でも出てきましたね。追いかけてあの馬車に走り寄って行けというふうにね、こう命じられたわけですね。フィリポはエチオピアの高官のところに行くように命じられました。この2種は行け、行って語ら、語りなさいというふうに、命じられておられます。 So finally the church is the base of evangelism. The church is the base of evangelism. When Jesus called Ananias in verse 10, Ananias said, Here I am, Lord. And the Lord said to him, Rise and go. But, you know, Ananias was hesitant to meet with Saul first. And the Lord again commanded to him, Go. This word, go, is repeated in the Bible. God commanded to Moses, I don't want to sing again. Once again, but you know, there's a background music and he's crying when God is calling him and we cry too, right? And God said to him, so now go, I'm sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt.
the prophet Isaiah, Isaiah 6, the famous verse, right? 6:8-9. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here I am, send me. He said, go and tell these people. Before Jesus returned to heaven, he commanded the disciples in Matthew 28:19, therefore go and make disciples of all nations. Then remember the last passage from last week, the Holy Spirit sent Philip to the Ethiopian official and saying, go to that chariot and stay near it. Well, the thing is, they never know what's going to happen. They were, because God said, just go. You don't have to know what's going to happen, but just believe me and just rely on me, what's going to happen. And these things happened and people are saved, right? So in this way, God commands us, go. Go and proclaim. 教会は礼拝者の群れとして礼拝をまず何よりも大事にする。そして神様と交わる礼拝の時というのはクリスチャンにとって何よりも心満たされるひとときです。そしてまた、教会というのは生徒の交わりであって他の兄弟姉妹たちと共に笑ったり共に泣いたりあるいは共に汗を流して過ごすというのは時を忘れるほど楽しいことですよね。でも教会はそこにとどまってはならないんです。そこにとどまってはならないんです。教会の外にはまだ神様の愛を知らない人たちが大勢いる。私たちの家族にも私たちの友人たち同僚たちの中にも神様の言葉を待っている人たちがたくさんいらっしゃる。教会はそういう人たちのところに出て行って神の言葉を語る。ローマ書の10:14、聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。とあるように私たちがそうした人々に神様の言葉を述べ伝えるまでは人が信仰に導かれるなんていうことはないですよね。あなたの身近に神の言葉を聞くことを待っている人々がいる。神の言葉を伝えるといってもですね、こう難しいことをしようとしなくてもいいですね。難しいことしない方がいいです。でもですね、この礼拝の説教のノートを丹念にノートを取ってそのノートを元にして他の人々に分かち合うことができる。あるいは御言葉を聞いてもうその場で聞いてよかったですよともう次の日には全部忘れてしまうということではなくって、その御言葉を学んだだけに終わらずそれを他の人々に分かち合うわけですね。まあそれが一番忘れない方法ですよ。受けたことを自分だけでせき止めてしまうんじゃなくて受けたものっていうのは流していかなきゃいけないんでしたよね。じゃないとよどんでしまうっていうのがあります。腐ってしまうっていうそういう部分を我々は持ってるわけですね。ですからもらったものを流していく与えていくっていうのが我々生き生きとしてくるわけですよ。他の人たちもね。神様は、誰を使わそうか誰が私のために言ってくれるだろうかと人を求めておられます。その時私たちここに私がおります、私を使わせてくださいと答える用意ができているでしょうか。 The church cherishes worship as a gathering of worshippers and the time of worship to commune with God is the most fitting time for believers and the church is the fellowship of the disciples. We cry togetherWe laugh together and we serve together with brothers and sisters. But the church must not stay there. Church must not stay there. There are many, many people outside the church who are waiting to hear the word of God. There are many people outside the church who do not yet know His love.And some of our family and our friends, co-workers are waiting for the word of God. The church will go to such a place and proclaim the good news of Jesus Christ. Romans 10:14. And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Until we tell them of the word of God, they have no chance. They will not be led to the faith. People waiting for us to hear the good news. You don't have to, and you must not do the difficult things. You don't have to do the difficult things. You may want to take notes of the preaching or the lesson of love you learn and use it to convey the word of God. And you don't just end up just listening and learning the word and forgetting the word, but you can share it with others. And in fact, that's the best way not to forget what you have learned. You don't keep what you have learned. You gotta give away immediately. Remember, we get stuck if we don't do that. We receive and we give. So that we give and others give too. The God is waiting for the people. Whom shall I send? And who will go for us? So are you ready to answer, "Here I am, send me"?
教会の出口にはこの、まあ、非常口ですね、このエグジットというものがついているわけですね、まあ、礼拝が終わるとそこから出ていくわけですけれども、ある人はこの非常口エグジットっていうサインはエントランス to the mission field というふうに言いました。福音この非常口ですね、エグジットというのはこの福音宣教の場への入り口だというふうに言いましたけれども、その通りだなというふうに思います。ここから私たちはそれぞれの家庭に、それぞれの職場に、地域に帰っていくわけですけれども、単にそこに戻っていくというのではなくて、神様の愛を分かち合うために、神の言葉を伝えるためにここから出ていくんだ、使わされていくんだ、そうした意味でこの礼拝を大事にして、この礼拝から使わされていく私たちでありたいなというふうに思います。
So, there is the exit sign, the exit of the church, the emergency exit sign. After the worship is over, we will leave this place. And I've heard that this emergency entrance sign, so emergency the exit sign is entrance to the mission field. And I think that's true. From here we return to our homes, workplaces, communities, but not simply return there. We are sent to share his love, to share the word of God. We will be sent there as an emergency. In this sense, we want to cherish the worship and be sent from this worship. はい、お祈りしたいと思います。Let's pray.
神様、教会を迫害していたサウロが教会を立て上げる使徒パウロとなるために教会の交わりが必要だったということを学びました。パウロにそれが必要だったならば、私たちにはなおさらのことです。私たちに礼拝を大事にし、教会の交わりを大切にする思いを与えてください。まだ教会に加わってない方々のために私たちを用いてください。私たちもあなたから使わされたアナニアのように用いてください。この礼拝の場所からあなたに使わされて、送り出されて、家庭に、職場に、地域に出ていくのだというはっきりしたビジョンを、確信を与えてください。行きなさいという神様の命令に従うものとさせてください。ここに私たちがおります。私たちを使わせてください。
God, we learn that Saul, who persecuted the church, needed a fellowship to become the Apostle Paul, who built up the church. And if Paul needed it, we need much more. So Lord, help us to cherish our worship and the fellowship of the church, and use us for those who have not yet joined this church, and use us like Ananias you sent. Lord, give us the clear vision that we be sent from here by you, from this place of worship to our home, to our community, to our workplace. So please help us to be those who listen to your calling. So here we are. Send us. In the name of Jesus Christ, イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。